加瀬浩二です。
中澤正友です。
この配信が9月11日ということで、
うん、
まあ、告知するつもりがなかったからしなかったんですけど、うん、まあ、当日だから言ってもいいかなって思って、
はいはい、
思い出したことがあるんで言います。
何でしょう。
9月11日日曜日、多分駒沢大学附属高校で、
はい、
うん、リビングライ、あ、違う、ヒューマンライブラリーっていう企画がありまして、
はいはい、
で、まあ、そこで様々な、まあ、マイノリティと呼ばれる人々が集まりまして、
うん、
その人たちにお話を聞きたいっていう人が来まして、
はい、
お話をするみたいな企画なんですけど、
まあ前にも、
あ、ちょろっと話しましたね。
話したね。
あとはもうどっかでヒューマンライブラリーまたは救命リビングライブラリーっていうのでちょっと調べてみてください。ほうほう。で、そのヒューマンライブラリーっていう企画に参加することになって、今多分まさに9月11日なんやかんやアルビノについてお話をしていると思います。
はいはいはい。
なので、皆さんはもうこれを聞いてる時点では来れないと思いますけど万が一間に合う人があったら来てくれて大丈夫ですし、
はい、
そうでなかったら、ああ、そんなこともあったんだって覚えておいてくれればいいかなと思います。
またやるかもしれませんからね。
そうだね、うん、どこかでポツポツとやってるらしいので、うん、その僕がいるかいないかはまた別としてね、
置いといて、
ヒューマンライブラリーっていう企画を見かけたら、ああ、なんかそんなのもあったんだな、行ってみようかなとか思ってくれていいかな。別にすげえ役に立つとかためになるとかって思うような企画ではないけど、知ったことによって少し生きることに関して見識が広がるというか、視野が広がったりするかもしれないなみたいな、いい企画なんでね、ぜひ暇だったら行ってみてください。そんな軽い告知で失礼いたしました。
はい。
それでは今回も参りましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
ーシャープ175
なんとか実験室。どうも、改めて言いますけど、アルビノエンターテイナーです、加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、改めてというかずっと言っていますが、声優をやっております中澤正友です。
そうなんですよ、
はい、
もうアルビノでエンターテイナーっていうのが、うん、僕の今の一番の立ち位置なんで、
うん、
アルビノをね抜かすことはまあないんです、
はいはい、
それは一つアイデンティティだし、まだ花開いてないんでアルビノは抜かさないし、かといってアルビノだけど辛い話とか苦しい話、嫌になっちゃうよ、人生嫌になっちゃうよみたいな話をするんじゃなくて、うん、エンターテインメントするんですみたいなことをね軸として持っていたいと思っているんで、うんうん、アルビノエンターテイナーってちょっと最近意識していっぱい使うようにしてます、
うんうんうん
う
ん、
っていうのがあります、
はい、
なので中澤さんもね、まあ、スーツアクター兼なんだけど、
まあね、
声優としてね、うん、しっかり軸を持っていったらいいんじゃないですか、うん、すいません、そこはあまり掘り下げるつもりじゃなかったです。この番組はアルビノエンターテイナー加瀬谷浩二と声優中澤正友のプロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい。
あれ、僕冒頭でこの話したら本編で何を話すのかすっかり忘れちゃった。
あれあれ、
あー、本当に覚えてねえな、うん、なんかね、さっき本番前にタバコを吸いながら、うん、もうどうせだから、うん、首相も変わったしね、うん、政治の話でもしちゃおうかなみたいな、
うん、
こういうこともできるんですみたいな話もしちゃおうかなって思ったんだけど、うん、やめようと思ったの、うん、
ここで確定してる情報ではないしな、
やめようと思ったんだよね、うん、で、あ、そういえば、僕いろいろとね、こう番組の進行とかを考えてて、
はいはい、
でどういうことをやりたいかなとかって思ってて、その中で田原総一郎または田原総一郎っているじゃん、
うん、
朝まで生テレビの、
うん、
ああいう人みたいになったら面白いなみたいなことを考えてたわけ、
はいはい、
でもその話しようかなと思ってこの話やめようと思ったんだよ。
ああ、やめた方の話な。
だから完全に今何の話しようか忘れちゃってね、
うん、
何の話しようか、そういうこともあるよ、
うん、
僕ね若干記憶喪失気味だから、
うん、僕ずっと記憶喪失、
軽度の記憶喪失者だから忘れちゃったらもう忘れちゃうんだよ ね 9月11日だからやっぱり911ってこともあって、
はいはい、
そういえばアメリカのね、アメリカとか含めて、まあ世界的にだけど、いろいろと景気とかもさ、なかなか低迷しててね、世界的不況なんて言われてるし、
ね、
経済の話もしちゃおうかなって思ったんだけど、この話やめようと思ったんだよ。
またやめようとした話かよ。
いろいろ考えてはやめようと思って、あと、あの中澤さんにトイデジをねプレゼントで渡したじゃん、
はいはい、
2月14日あたりで、
ええ、
それで、まあ、トイデジっていうのはずっと面白そうって思ってて、
うん、
でしばらくいたんだけど、この前さ、エクスペリアアクロっていうスマートフォンを買ったわけじゃん。
そうだね。
で結構有名な FX カメラっていう、あのトイデジ風とかポラロイド風とかで写真が撮れるアプリっていうのがあるわけ、
はいはいはいはい、
だそれを使って見てて、
うん、
えらい楽しくて、
うんうんうん、
でその中にもまた僕の遊び心をついた機能性があってさ、
うん、
あのトイデジっつってもいろいろとこう効果があるわけよ。緑っぽく飛ばしたりとか、はい、赤っぽく飛ばしたりとか、またはもう少しこうビビッドな原色のみでバーンって飛ばしたりとかっていろんなエフェクトが入ってるわけね。でそれを自分の好きなやつを選んで撮影することが基本的にはできるんだけど、
うん、
ランダムっていうのがあるわけ。
はー、
それがさ、
うん、
もう僕の遊び心をくすぐっちゃって、
ちょっといいね。
もう基本的な設定、あの画像サイズとか、
うん、
あと明るさ暗さとかっていうのは、まあ、設定しておくんだけど、
うん、
あ、僕の場合はね先に設定しておいて、でそのエフェクトをランダムにしておいて、
うん、
ふとした時遊びでさカメラを構えて写真をパシャパシャ撮ってみると、よくわからない効果がくっついた写真が撮れるわけよ、
うんうん、
ピシャッつってなんじゃこらっていう写真がよく撮れるの、
うん、
っていう話をしようと思ってやめようと思ったんだけど、
いやいや、
うん、今ちょっと面白いからやってみようかな、中澤さんを撮ってみようかな、
はいはい、
実際ね、その
いいですよ、
まあ、FX カメラ以外にも、
うん、
まあ、有名なので言うとレントっていうカメラアプリとか、あとその他いろんなところが出しているこうトイデジアプリみたいないっぱいあるわけですよ、
うん、
でそれぞれ機能があって面白そうだったり、まあ、かなり綺麗に撮れるやつだったりいろんなパターンがあるんだけど、それを全然踏まえたり踏まえなかったりしながら、
うん、
とりあえず今回その僕が今お気に入りの FX カメラっていうアプリを使って、
うん、
ちょっと中澤さん撮ってみますね。
はい、
これなんだ、あ、これ撮っていいやつか、これ、うん、これ撮っていいや、じゃあ撮りますよ。実際撮影するときは普通の画面なのね、
うん、
普通の画面なんだけど、
はいはい、
撮ってみると勝手にエフェクトがかかって写真が出来上がるわけですよ。これこんな感じになったりする
わけ。あ、なんかちょっとセピアっぽいというか、
そう、
うん、
こんな感じ、
フィルムカメラみたいな、
そうそうそう、こんな感じっていうのは、じゃあ久々にブログで画像アップしておきますよ、
うん、
でなんかまあいろいろね、さまざまな効果があってさ、遊んでて楽しいわけよ。
ああ、いいねそれ。
で久々に、あの用もないのに写真撮ってみるっていうのが湧いてんの、
は
あ
は
あ
は
あ、で普段さ、まあ、正直言っちゃってね、うん、中澤マストもなんて撮ったって大して面白くないわけ、いつもの顔だし、う
ん、まあ、なんか面白いこと選ぶってもないしね、うん、
で自分自身もさ自画撮りしてもさ、
うん、
まあ普通じゃ普通じゃん、
まあね、
あーみたいな感じじゃん、
うんうんうん、
あー思った通りみたいな感じじゃん、
うんうんうん、
だけどランダムとかに設定しておくと、あ、え？みたいな結果が出たりするわけ。
あ、なるほどね。
それがね楽しいんだよね。
いいな。
だ普段自分が見ている世界をかなりそのまま撮れるようになってきたのがカメラの進化じゃん、
うん、そうだね、
画素とかの画質の進化で、うん、もう見たままほぼその通り、もしくはそれ以上に綺麗に撮るっていうのが、
うんうんうん、
カメラの進化だったわけだけど、うん、やっぱ逆光も楽しいんだよね。
そうだね、
上手に撮れないかも、うん、みたいな、変にピントがややブレたりとか、
うんうん、
あとその今もその画像にかかってたけど、トンネル効果つって中心部から周りが少し暗くなってたりとかして、
はいはいはいはい、
なんか古ぼけた風みたいなやつとかがふと撮れちゃう、
うんうんうん、
それが楽しいんだよね。
もともとさ、そのピクトピクチャーからさ、
うん、
その写真にしても絵を描くにしても言葉って来てるわけじゃん、
うんうんうんうん、
でその、まあ、その進化の果てはそのまんまの景色を撮るだけれども、
うん、
その写真を撮るのも絵に描くのもそのある意味自分のそれを描こうとする気持ちとかさ、
うん、
自分が描きたいと思う 景色というかそういうものがこう出てくるわけじゃん。
そうだね。そうだからやっぱ、うん、景色を見てあったかいと思って絵を描いたりすると景色よりもあったかさが出る絵になったりするよね、うんうんうん、そういうとこあるある。
で綺麗に撮れる写真でもさ、うん、今でもさ、うん、もうそのまんま写真で撮れてもそれにまあソフトとかを使ってコートを加えて演出したりとかするわけじゃん。
加工もできるね、うんうん、
だからそれで考えるとやっぱりあまあある種の前提としてまず綺麗に撮れることっていうのができたっていうのはあると思うんだけども進化の果てに、うんうんうんうん、でもやっぱりこう人が見たいなとかこういうのいいなって思うのって何かしらの演出が加わってるものなんだなっていうふうに思ったりするね。
結構だから写真、うん、本当の意味で撮る楽しさだよね。
そうだね。
っていうのを思い出したいいアプリでしたよ。
撮る楽しさ、見る楽しさ。
これは結構ハマってる。
ああ、いいね、う
ん。結構いろんなところで使って、ブログにも、僕のブログに出てくる写真にも結構多用してるから。
ああ、いいな。
あれ、この FX カメラっていうアプリ使って撮ったんだなっていうことが今、謎解きされたかもしれないですけど。はい。そういうわけで、楽しんでますよ。
最近またさ、スマートフォン熱がさ、上がってきちゃってさ。
まあ、スマートフォン熱が上がるのもいいし、うん、もう少し僕の上げた、レゴカメラをね、
うん、
楽しく使ってもらっても構わないです。
そうだね、
うん。あれでも、あれ意外と綺麗に撮れちゃうんだよね。
そうなんだよ。どんぐらい綺麗なんだよ。
レゴカメラ意外と綺麗に撮れちゃうんだよ。うんうんうん、だからあれも、綺麗に撮れちゃうんだけど、トイデジっていう、また一癖二癖あるから、
確かに。
ある意味、あれでいい、面白い写真撮るっていうのは楽しいかもしれない、
ね
うん。
すごいね、あの、光を、
うん、
あの、なんだろう、こう、露出がすごく強くって、
うんうんうん、
あの、光がちょっと強いだけでかなりし、ブワーって飛ぶのよ。
飛んじゃうね。
光、
うん、
この間カスヤ撮った時とか、
うん、フラッシュ焚くともう飛んじゃうよね。
最初カスヤ撮った時フラッシュ焚いてなくても白い何かになってて、うんうん、あこれ結構やっぱ癖強いな。撮る場所とか、
うん、
選ばないと逆に面白いかなっていうふうに思って。
そうだやっぱりね、うん、どこまでも綺麗なものももちろんいいんだけど、うん、やっぱ一癖二癖ある方がいいよね。
まあね、
カメラアプリも
人間も
女の子も、
うん、
ずっと楽しむときはやっぱ一癖二癖あるぐらいがいいよね。
なるほどね。
すっごい綺麗すぎて完璧すぎると、
うん、
やっぱちょっとどっかさちょっとどっかあって思っちゃうじゃん。
うわ分かんねえ、それ分かんねえ。
あそれは分かんねえ、うん、僕も分かんねえ、うん、すげえ綺麗だったらやっぱりそれは分かんねえ、うん、だから、うん、
だって
この話たとえ失敗ということでもう流そう。
心配いらねえって思うもん。
たとえ失敗、
いやだって全くあのなんだろう、よなんだ、余計な心配をしなくてよくなるじゃん。
いや余計な心配するだろ、綺麗すぎたら。
あそう、
綺麗なんだよ、
うん、
中澤雅人もなんかにはもう目もくれず他のもっといい男に行くに決まってんじゃん。
それだったら最初からそっちに行ってるよ。
いやいやだから、うん、その女に、その綺麗すぎる女にとっては、うん、ちょっと一癖二癖あるダメな男として遊びで付き合ってるかもしれない。
あー俺がトイデジみたいな。
あガシャンとか言っちゃって。
僕かむしろ
どっちが高性能かなんてね、実際目線を変えてみないと分かんないです。
確かにね、
俺が付き合ってやってんだって思ってるような男でも、実は付き合ってもらってるようなこともあるわけです
よ
ね。
は
い、うん、だからそう、何の話これ。
なあ本当だよな。
はい、まあだから一癖二癖もありですよ。
うん、
だから僕はその癖もね楽しんでいきたいと思ってます。
なるほどね。
はい、といったわけで今回もお送りしてます。エンディングの方のコメント先に読んじゃった。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室、普通のあたよりなどなど、僕らへのメッセージ、随時随時募集しております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、粕谷浩司か中澤雅人で検索して今すぐ見てほしい。粕谷浩司、
中澤雅人もなんとか実験室。最近ね、
はい、あ、
参った。
息が合っちゃったね。うん、
最近ね。はい、いいんだよ、それはもう。
これやりたくなっちゃうんだよ。
わかるわかるけど。
これ一人じゃできないことじゃん。
確かにその通り。
一人だけのパーソナリティでやってるときは絶対できないじゃん。
絶対生まれない、
ね、人と被るっていうやつは。うんうん、やりたくなっちゃうんだよ。
ね、
本当申し訳ない。どうぞ。
最近ね、うん、あ、よかった。こういうのもね。うん、最近ね、うち、まあ僕もうすぐ本番なんですけれども、
はいはいはい、はい。
その劇団の中で、ある言葉が流行ってて。
おぉ、あるよね。なんか急に劇団内ブームみたいなの起きたりするよね。そうそうそう。あるあるある。
それがね、PK って言うんだけど。
ああ、ペナルティクックだ、うん、ペナルティクックだろペナルティクックだろ
それペナルティクック。
それ PC だよ。PK。
うん、PK。
うん。
その、
パイオツ海底だ。あ、違うか。
ひでえ。
あれ
それ、うちさ、一応、萌えプロって言って、萌えを中心にやってるわけなんだけど。
でもやっぱパイオツ海底燃えるわ。
ある意味理にかなってるのかもしんないけどさ。
ペチャパイ可愛いでもいいけど。逆に
ね。
ペチャパイ可愛い。
違うんだよ。この PK っていうのがさ、
はいはいはい、
PK っていうのがさ、男女問わず使えるんだよ。
おうおうおう、うん、おう。
なんだと思う。
え、だからペチャパイ。
だから、まあ男子もね。男子もペ
チャパイあるさ。うん、じゃあどうしようかな。パンプキンナックルじゃない。パンプキンキックだな、
うん。
あ、ピーチキック。
うん、うん。ああ、なんかちょっと刺激
が。ピーチナイフ。ナイフ、クナイフって覚えたよね。
うん、覚えた。クナイフって覚えた。うんうん、
あ、ピーチナイト。
クナイトね。クナイトね。
うん、ピーチナイト。
桃の騎士ね。どういうことなんだよ。流行んねよそんな言葉。
全然わかんないもんだって。
まあそうね、はい、いやまあじゃあ例えるなら、
はい、
例えるなら
これクイズ形式だったの、はい、
例えるなら、
はい、
僕みたいなやつなんですよ。
ちょっと中澤さんのことよくわかんねえからな。
いやいやひでえなその言い方。
え、
わかったわかった。ヒント
ヒントヒントちょうだい。ヒントちょうだい、うん、
あのね、豚骨を、
豚骨
TK じゃん。
豚骨、あ、TK、うん。
それ PK に置き換えてみて。
豚骨が PK、あ、TK。
TK。
ふんふんぐらいが PK ってこと、
うん、そう。
あ、短いの割と。
うん、短い。
あー、じゃあ、P 缶。
外すな
頭の中が P 缶。
あー、なるほどね。晴れ、もうなんか日和ってると。
ポーカー
ああなんか騙したり騙されたり。
うんもう思いつかない。ないもうちょ、じゃあヒントもうちょっとも
うちょっともうちょっと豚骨って言ったじゃん。
うん、
それを P の音に変えて、
うん、
豚骨
パンケツパンティーとケツの略。
なんでそこまで外すんだよ。
え、ボケてくださいって顔してるからボケてんだろうが。
俺は正解言ってほしいって顔してんの。っていうか自分であんまり言いたくねえんだよ。
え、
あ、いいよ。
もう本当運びが下手すぎんだよこのポンコツ野郎が。はー、
正解。おい、
だってボケなきゃ。
まあそうね、
はい。
まあ俺もうその劇団内で
ポンコツって言われてんの、うん、
PK って言われて
る。かわいそう。
まあ僕がね
うん、
まあ本当に台本を持ってる時以外は本当にポンコツで。
ああ、それわかる、
うん、
中澤さんは台本を持ってる時以外はポンコツだよね、
うん、っていう話をポロッとしたらさ、
うん、
そこからさ、ああ出たポンコツみたいになって、
あ、
なんかことあるごとに、
あ、
それがどんどん広がって、最終的にわあ出た PK みたいなことに短縮されて、
あ、
まあ結果はそので、しかもその PK っていうのがさ、だんだん他の人たちに感染しちゃっ てさ、
ああ、あるね、
うん、
あるある、お前もだよみたいな、
お前もかみたいな、うんうん、なってて、
うん、
そしたらまあ劇団内で PK って言葉がね流行り始めてね、
うん、
ああ、あともう一個ね、劇団内で流行ってるのが勝手に傷つかないでっていう言葉が流行ってるんだけど、なんかね、ちょっとした誤解で、
うん、
あ、なんだその言い方結構きついなっていう風に言ったら、共演者の一人が、それって勝手に傷つくのやめてくださいって言って、
ああ、
うん、それ それがあんまりにも辛辣だったから、あーごめんごめん勝手に傷ついてごめんみたいなのが流行り始めて、なんかこたるごとに、あーそうかそういうことか、しまったな、あーごめんごめん勝手に傷ついてみたいなのがつくようになって、
それちょっとヤンデレっぽいよね、うん、ちょっとあまりその言葉僕好きじゃなかったからリアクション薄くなっちゃったけど、確かにね、うん、でも本当にポンコツだからねしょうがないよね、
うるせえよ、
あすいませんでもポンコツだけど台本を持ってる時または舞台に立ってる時はかっこいいでおなじみの中澤まさともさんが告知ですね、
あはいそうですそうです、はい、まあそんなわけでそんな楽しい劇団でやっております、モイポロの、第5回公演、夢見た景色の描き方フラッグ1青い春が止まらないに出演いたします、
はい、
2011年の9月15日から19日の計9ステージで、チケットはドリンク代込みで前売りで2800円、うんうん、場所は三宮橋トランスミッションという劇場でして、詳しくはなんですけれどもカタカナで萌えプロと検索するか、中澤雅人の個人ブログをご覧ください、予約方法もそちらなどに記載されております、
はい、ちなみにね三宮橋トランスミッションって僕ゆかりのあるとこでね、
はいはい、
あの多分今もオーナーなんだけど土屋さんっていう人が
いらっしゃ
って、
はいはいはい、
その人とよく存じております、
はい、おお本当そうなんですね、
はい、
じゃあ笠谷くんも見に来るといいよ、
本当だね、トランスミッションの力でタダで入ろうかな
そっちか主の方の力か、まあ、
劇場側からちょっと一人席取ってくれませんかって言われたら断れないでしょ劇団としては、
ね、うん、招待するしかない、ね、
あ、はい、もちろんです、
ありがとうございます、
絶対入ってくんの僕だからどうもどうもどうもどうも、
いやもういいけどね別に、
それで、うん、芸能人ぶってさって開演前に入って、うん、終わった瞬間にさって帰る、
おいどちら様だよ本当に、
あの白い人誰だったの誰だったのあ俺の PK 仲間っつってな誰が分骨だバカ野郎、
今ちょっといい、
僕の方がちゃんとしてるわ、
うん、まあね、うん、DK
全然豚骨バカ野郎、まあ、痩せたっつんだよだいぶダイエットして豚骨じゃなくなったっつんだよ、まあ、なんてこと言うんだ、うん、
ちょっと減ったね、
はい、
うん、
え
ちょっと減ったね、
そう最近苦労すること多くてさ、やつれてっちゃってどんどん、
やつれか、
なんか本当にね大丈夫げっそりしてるけどって言われる、
まあ、起きがけのヒゲ具合もちょっとやつれ感をね、
まあこのヒゲに関してはね、あの、うん、また別の理由があって生やしてたんだけど、まあ今日剃りますけど、
あそうなんだ、
はい、うん、ちょっと理由があってね、
なるほどね、まあそんな感じで、あの私また、舞台やります、本番間近でございます、
はい、
前入れ券もまだまだ、空いてるところがありますんで、ホームページを、はい、萌えプロのホームページを
カタカナで萌えプロ、
はい、
または中澤雅人
の個人ブログで、
はい、上がってるそうなんで、ぜひ皆さん
ご覧いただけたらと、
はい、足をお運びください、はい、
ご来場お待ちしております、
といったわけで今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました、今回は気遣い男という、うん、最近にしては割と楽な感じのボイスドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみください、次回配信は9月21日水曜日なんとか実験室最終回です、
今後も1日11日21日の月3回と、今後もプロジェクトワンサイズは、1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします、
もう決めてないけどねまだ、
まあね特にね、
でも多分ワンサイズだし、
まあ、そうだね、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャストだけは決まってきたから、うん、ね、まあそうでしょうかね、
またなんとか実験室では僕たちへの最後の質問や最後の素朴な疑問、最後の感想など皆様からの最後のメッセージを受け付けています
なダイイングメッセージみたいじゃない最後のメッセージ、
メールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております、プロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニューメール投稿からもお送りいただけますので、携帯電話などもご利用ください、
本当ですよ、今これを iPhone とかで聞いてる人とか、またはあの iPod なんとかに入れて聞きながら携帯をいじってくれているあなた、その携帯電話から radio アットマーク onesize.info こちらにメールで送ってくれれば届きますんで、ぜひメッセージをお送りくださいね、
制作はプロジェクト、
あそんな飛ばしちゃうの、
あれそう、
プロジェクトアンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんです、 URL は http://www.onesize.info です、
はい、制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成演習黒マウス、お相手は
僕結構一時期何々的に何々系っ ていうのが口癖になってました。粕谷浩二と。
あー、ツイッター始めた頃はどこどこなうみたいなことをよく言ってたけども、最近は逆に使わないようにしております。中澤雅人でした。
あるよね、あるよ、口癖とか直していくときあるよね、うん、
あるある。
それでは皆さん、また次回、
ワンの作る日はワンサイズポッドキャスト、
次回最終回、
またねー。